マネー、西山孝四郎のマーケットスクエア。
こんにちは、西山孝四郎と。
こんにちは、マネースクエア日賀博士と。
こんにちは、アシスタントの脇林理香です。ここからの時間はザ・マネー・フライデー、西山孝四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。さて、関東地方はねちょっと台風で荒れ模様のお天気なんですけれども、週末金曜日、この時間の日経平均株価ご紹介すると396円80銭安 32,594 円28銭ということで、大きいところでは455円ぐらい下げたところもあったと。
結構ね、まあ、このところ上げてましたからね。
そうです、
日本株はね。で、まあ、昨日、まあ、私もツイートしといたんですけど、もう早い段階、時間外から、
はい、
アップルショックっつって、まあ、中国がね、まあ、官僚中心に、
なんだっけ、企業で
仕事中は iPhone を使うなっちゅう、最初は柔らかい感じだったんだけど、どうもそんなもん持ってたらね、危ないっちゅう話になってきて、そりゃそうですよね。中国がそういう方針出したってことは、じゃあファーウェイに乗り換えようかとか、そういう人が増えるんじゃないか。で、中国っていうのは、まあインド中国っていうのはまあ14億の人口を持っててね、市場としてはすごいんで、まあそれがまあ影響するんじゃないかと。だから、中国に経済制裁したのはいいんだけど、ここに来て全てが裏目に出てきて、でまあ原油の方もね、備蓄放置全部放出して下げたのはいいんだけど、もう、まあ、ロシアとサウジとね、うんぬんして、もうここのところ30ドルも原油価格上がってきてると、
はい、
だからインフレはもうないってみんなが言ってんだけど、変なことになってきたぞと、いうことで、ちょっと株もね、様子見気分が強まってるということだと思うんですけどね。はい、
480円ぐらい小場にもう少し下げてる場面がありましたね。ごめんなさい、
日経って8連騰ぐらいしてたんですよ
ね。そうなんですよね。ここまで今週月曜日とかまでね、調子良かったんですけれども、ここからどうなるのかというところですが、為替の方を見てみると、ドル円が今147円また乗せてきて、20銭台での推移となっていますね、はい、為替はまたまたじりじりと、ドル高円高っていうんですかね、
うん、その2つが同居してますよね。だからまあ最大級のね、
はい、
口先介入文言は出てるんだけど、はい、もうみんな米銀とかのレポート見ても、まあ、150円超えたらやるだろうと、でそれまではやらんだろうみたいな話になってて、でボラティリティが重要だって言ってんで、じりじりじりじり上げたり下げたり、
だからね、今回投機的な動きみたいなのが足元見られるって、何を思って
い、やそれ言っちゃったの、ファンダメンタルズにね逆らった円高は許さんつって言ってんだけど、
当局は金融政策の考え方からすればそこに矛盾はないですよね。
日米金利差でファンデメンタル通り動いてんじゃないかっていうのが市場の意見なんだけど、うん、まあ金庫を言ってしまったわけですよ。文言で昔からあるじゃないですか、ファンダメンタルにね、逆らった、投機的行為を許さんと、いやあんた金利上げたらええだけでしょうと一言で終わっちゃう話なんだけど、まあそうは言いながらね、まあ変なねスタグフレーション的感じが出てるんで、アメリカもね今のところドル高に対しては何も言わないんですよ。ここでドル安が来たらね、まあ今週マネースクエアさんでもレポート書いたんだけど、まあ赤字拡大金利上昇ってドル安になっちゃうと、まあ株が大変なことになってもおかしくないというような見方もあってね、まあ、ここはまあアメリカとしてはインフレをね確実にまあ上がらないために、来年大統領選挙ですから、
はい、
まあ、それでドル高黙っとるんですけど、まあ、日本の方はねガソリン代から何から、これ原油がまた3割も上がってきてるんで、ガソリン250円ぐらいならない、日野さん
補助するんでしょ。
いや補助とか、いやだからなんで減税しないんですかという話で、ばらまきか要するに増税しかない、もう2025、6年まで増税スケジュールのオンパレードですよ。でこれは政権がやばいっつんでね、改造してごまかさと、内閣改造
でも顔ぶれって多分そんなに変わらないですよねっていう話ですよ。
いやだから介入するんじゃないかっていうレポートが出てるの。岸田政権は不人気だから、ここで変な円安になってね、ガソリン200円とかまたわーわー騒ぎ出すじゃないですか、はい、だから、まあ必ずどっかではやるだろうと。だからもういつ、まあ
文言からしたらいつやってもおかしくないんだけど、そうすると私の、まあ、言ってるドル円っていうのは介入すると5円10円とか一発で触れるんで、下手すると20円とかね、まあ、やりにくい通貨だなということで、ちょっとここからは波乱含みになってくるということだと思うんですけどね。
147円の後半ぐらいまで
動きますかね、介入で。
どうなんでしょうかね。
またさらに上に今回構えてる人たちが多いと思いましたよ今回の動き見てると。
そうなんだけど、神田大明神が俺が日本を背負って立ってるんだと、ここは、私の介入でね、この前20円持ってったんでしょ。
持ってってないですよ。
あ、それは昔、
いや、この前去年の秋の時は
5、6円ですよ。
5、6円ってそれ介入だけど、それは介入が効いてぶん投げ相場になっちゃうわけ。
いやいやいやいや、
介入の直接の実弾の期間はその値幅であっても、その後そのポジションの傾きによっては配線処理が出てるわけですよ。
たまたまあれはそういう流れになったんで、
まあ彼のアメリカの金利の状況もあるんだけどね、
恩恵というわけではない。彼はたまたま良かったね、やったタイミングがっていうだけですよ。
たまたま儲かったっていうか、やったタイミングだけなんだけど、結局元に戻ってるじゃないですか、
その時はね。
だから日賀さんが言ってる最後は金利、あ、日本が金利上げるかアメリカが下げない限り、こんなもん変わりようないんですよ。だからまあ時間稼ぎでしょうね。だから
150円、もう来週にもなんて声も聞こえてきますけれども、この後どうなっていくのかお話伺っていきます。この番組 YouTube でも同時配信しております。資料も一緒にご覧になりながらお楽しみください。そして、動画については番組ホームページの方にございます。そして投資についての質問なども随時受付中です。ホームページのコメント欄からお願いします。ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。この後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします。
長野の皆さん、10月7日土曜日に長野市で無料投資セミナージャパンツアーを開催します。 X ネット、パーソルホールディングス、メディロム、サンクゼール、ニューアートホールディングスが IR プレゼン、そして桜井英明さんが今年後半の株式相場を展望し注目銘柄を解説します。お申し込み方法はラジオ日経ウェブサイトから。抽選で70名様をご招待。締め切りは9月29日必着です。
マネーに対する食わず嫌いありませんか。フォーユーと学ぶ日本経済、
お金に関する心配事は山積みだけどどうすればいいかわからない、そんなマネー初心者に向けた30分です。
最近気になるあのニュースについて詳しく聞けたり、クイズで楽しく経済について勉強します。
フォーユーのマネー事情も聞けちゃうかも。
ラジオ日経第一、毎週水曜夕方6時から好評放送中。
お楽しみに。
マーケットサイン。
マーケットサインのコーナーです。まずは現在の主要通貨ペアの値です。ドル円147円の2122、ユーロ円が157円の7781での推移、そしてユーロドルが 1.07 の17から20での推移となっています。では今週の為替市場の振り返り、日賀さんからお願いします。
はい、まあ、今週のキーワードということで介入警戒感とドル高というタイトルを持ってきたんですけど、はい、本当毎回思うんですけど、西山さんの今日の1ページ目、150円を超えたら介入か、はい、打ち合わせしてないんですけど、取り扱うネタっていうのが、まあ、ずれないな相変わらず、うん、
やっぱり、まあ、ほっといたら円安、まあ、介入があったらちょっと相場が故障しますよと、うん、まあ、だから緊迫してる場面には間違いないよね。
で、まあ、それでいくと今週ですよね、まあ、レバーデーで月曜日ニューヨークお休みだったんですけど、2023年のドル円、はい、その後に、まあ、147円の80ぐらいですか、うん、まあ、年初来高値を更新したその水準で、まあ、神田財務官ですね、先ほど来から出てきている、こういった動きが続くようであれば政府としてはあらゆる選択肢を排除せずに適切に対応していきたいという、この文言はかなりやっぱり私としても牽制としてはですね、かなりきつい言い回しだなというような印象はさ当初思ったんです。なので、まあ、そこに市場って敬意を表したわけではないでしょうけれども、
これでも聞いてないんだよ今回。
20銭円高に行きました
でその後にまたいきなり147円の後半まで持っていかれるというこの短時間の間にと。
だからあんまり市場がね、うん、そういうなめた態度を取ってると俺が懲らしめてやると、うん、いうことになりませんか。
いやだから逆に言うと私はそこの動きを見てあ市場ってこれ待ってるわというような逆にやるんだったらやってくれと。
もう介入を構えて回ってると、うんでまあ、人によってはおしめ買いしたいなみたいな人がいやもう
そこでポジション取ってすぐにひっくり返る金利差っていうのが何ら変わるわけではないから、うん、それであるんだったらそこで一回、まあ、少なからずポジション持たないことにはその勝負に乗れないよねっていう話になるかなと思ったので逆にだからさっき、まあ、介入時の1日の高低差って5、6円だったっていうのが過去3回っていうのはあるんですけど下手したらこれ 2,3 円で止まってすぐ反転するのかなぐらいに思ってましたというところなんですよね。でまあ今週っていうとまあやっぱりドル高が本当にあとはそれ以外の部分でいうと目立ってたかなと。まあ10年債も一時落ちてたのがまた切り返してきたよねと。まあ2年債は 5% に乗って定着するのかと思ったんですけどやっぱりちょっとそこは行き過ぎなのかなっていうところがあるのかまあ昨日あたりからまたそこ終わってきてはいるんですけれどもいずれにしてもまた、まあ、長期金利上昇に伴うドル高という意味では非常にすごい整合的な動きにはなってるのかなというふうに思いましたと。
いや、ファンダメンタルズの通りじゃないですか。
だからその通りなんですよ。だから、今回彼が言ってることは全くわからないし、しかも、これまでっていうのは。
金庫を言っちゃったって報道されてましたね。
いや、それでいて、とにかく、過度な変動ですよ。過度な変動ってあったっていうと、1円以上動いてるわけではないんですと。いうことを考えたときに、果たして本当にできるのかなというふうに思いながらもですよ。一応だから去年の例で言うと、牽制発言がありました。そこからレートチェックがあって、実際の介入になったのって1週間後くらいだったんですよね。っていうところを考えれば、一応この1週間あたりは一応、警戒はしとかなければいけないよねと。
あとは本格的にね、ゴーンと行くのは、岸田さんともし上田さんがあったら、
この
前あったんだけど、また会うかもわからない。
為替の話かな。
何してませんっていう、ね、そういう話して書いてきたと。
今の日本の経済状況の確認ですと。
一応まあそれも警戒されとると。
まあだから逆に言うと本当にどちらかというと私も待ってますっていうスタンスなので、うん、逆にちょっと下がってきたところちょっと買っても面白い水準かなっていうのはある程度、まあ、ユーロ円なんかでちょっとターゲットは決めてると。
薄いところでやってきたりするんでしたっけ。
いや本来だったら東京でやらなきゃいけないんですよ。
オセアニアで入れてきて
あれ月曜かなんかでしょっていう。
あと何あれはどう
海外に委託するっていうのはよっぽど抵抗あるはずなんですよ、はい、財務省としてそこにちょっと恩を売ってしまうような感じになっちゃうので、うん、
借りができる
わ、ね、ましてや円っていうののマザーマーケットは東京なんですから、はい、本来だったら東京時間でやるならやれよというのが筋、うん
まあ、マザーマーケットで普通は介入するよね。
普通はそうなんですよ。でも1回目は確か夕方かなんかか夜っていうのもあったような気がするのでちょっとね
まあそこはでもアーリーロンドンでやったんだ
なんかそんな感じだったんでそれもちょっと違う
ちょっと違うよね、
うん、っていうのは正直思う
とロンドンタイムとニューヨークの重なる一番出来高の多いところは下げとるわけだから
まあ少ない金額で済むっていう発想なのかもしれないですけど
円買い介入なんで一応外順が担保なんでね、円売り介入とは全然わけが違うんでね、うん、
なのでまああとはドル高というところで言うとまあユーロドルなんかでもね今回は円や売りのトレンドっていうのが出ててちょっとね想定以上にちょっとユーロも売られたよなと思いながらうんなんでなここまでまあなんかアメリカの景気指標を見てても、はいまあ、雇用もいいのか悪いのかっていうようなのも、それ発表の内容によってなんかまちまちのような印象も受けたし。
統計によってもまちまち、ISM と PMI なんて何の整合性もないし。
だからそう考えると、まあまあ、そうは言いながらも株だってしっかり動いてたよねというようなところもあったんで、まあまあ、アメリカ経済に対する期待の方がまだ今週は強いのかなという感じで見てたんですよね。で、このところよく出してきている G10 通貨での年初来の騰落っていう対米ドルでのやつなんですけど、これ、最新のもの、今週頭に出たのがこれだったんですね、というところで、次に 同じようなものがあるんですけど、これが私前回出た時の8月の、18日かなの時に、こちらに伺った時に出したもので、これ、比べてみるとっていうと、多分画面上じゃすぐにピンとこないかもしれないんですけど、タイドルでやっぱりそのポンドであるとかスイスフランっていうのも、上昇率って下がってるんですよ。その8月とかと比べても。だからそれは結局のところ金利高に伴うドル高が進んでたよね、というところはこういうところでもはっきりと見受けられるし、あとよくよく見ると円の弱さっていうのは今の方がさらに広がってるっていうのも。
まあ、あれだけは目立ちますからね。マイナス金利ですからね。
10% 超えて2桁で1人負けだなと思ってたら 11% 超えるとかねっていう感じにはなってるというところ。なのでそう考えるとこの両極にあるっていうところでいけば、まあまあスイスフラン円が一番まあまあ しっかりという言い方にはなるんでしょうねと、次がポンド円というような言い方っていう感じにはなってくるかなと、まあそのあたりのですね位置関係っていうのはそんなに大きく変わってないけれども、結構まあここまでの対米ドルでのですねヨーロッパ通貨が買われてたことに対するちょっと調整的な動きっていうのがまあ今週は見られてたのかなという印象ですと。でまあ株っていうのも先ほど申し上げた通り S&P も一時ずっとちょっと下げてたんですけれども、まあしっかりの動き、まああとナスダックなんかは先ほど西山さんおっしゃってたそのアップルショックですかねっていうところで、まあ2日連続で 3% ぐらいちょっと時間内では下げてるという局面、もしかしたら今日もまた下げてその余波っていうのはしばらく続くのかもしれないというようなところではありますが、じゃあこれで株の何かこう今のこのチャートが崩れてるかっていうと決してそうじゃないでしょうと、まあ、
これ見てもトレンド相場じゃないからね、うん、調整相場だからね、
だからまああくまでもレンジちょっと下がったねというところでも別に何か大きな変化がないし、あとチャート上の動きを見てても何か今日例えば円の対円での通貨ペアでこれまでですね、まあ買いのトレンドが結構メインだったというふうなところはあるでしょうけど、大きく売りのトレンドに変わった通貨ペアがあるかというとそういうわけでもないでしょうというところなので、まああくまでもちょっと今後来週以降ですね、まあ物価統計であるとか、あと金融政策アメリカヨーロッパが出てきますんでね、まあそのあたりのところまで見極めたいと、あくまでも今週は調整的なですねそんな動きが強い一週間だったのかなというのが私の印象ですかね。
大きく動くかそのままなのかちょっとね読みづらい一週間ということになりますが、その読みづらい中でじゃあ明日セミナーがありますもんね。
はい、
ぜひとも皆さん多くの方にお申し込みいただいているということで、もうね申し込みは締め切られましたけれども、うん、本当にたくさんの方ご応募いただいたということですので、まあなんとかね、
台風も、過ぎ去った後のまあちょっと暑くなるかもしれないと、
明日
晴れるの、ちょうどいいぐらい、もうカンカン出るとかじゃないと思うんで、
そんなこと言って大丈夫ですか。
そうですよね、めっちゃ暑かったらどうしよう。
そうですよ、言われますよ現場で。
でも暑いなとか思ったら大変なので、ぜひともお出かけ、
まあ、それでなくてもね、荒れた天気でないっていうのはやっぱ何よりですし、うちとしてもですね会場セミナーをようやくこうスタートさせていただいているという中にあって、いきなりその初っ端でね、はい、ちょっとこけちゃうと嫌だなと思ってたのでまあそういう意味では良かったなと思います。
そうですね、会場にでお申し込みいただいている方はぜひともね足を運んでいただきまして、YouTube の方でもご覧いただけるということですので、オンラインの前で
西山さんなんかね捕まえて休み時間とかに、うん、直接もう なんか思ってることをこう聞いていただければ、
ね、すごい質問があったら答えられる限りは答えますんで、は
い、よろしくお願いします。
私晴れ男ですんで大丈夫です。
私雨女です。
さあどっちが強いかですね明日のまあセミナーの時間
で、ね、生物学的には若林さんの方が強い
です。そうなんですか。
はい、女ですから。
そうなんですか。予報的にはね晴れだったので、
生成学校は関係ないですからね。
それを覆すほどのね雨女ではないと思うんですけれども、ぜひともお越しいただいて有意義な一日をお過ごしいただきたいと思います。トラリピ世界戦略1周年記念セミナーが明日行われます。さて西山さんの方からは同じく150円を超えたら介入かというテーマなんですが、
まあ水星逆は関係ないと思うんですけど、はい、私ねアストロロジーの専門家の山中さんのところまでちょっと山中さんにだいぶ話聞いてたんだけど、冥王星サイクルで、まあ破壊と再生のね、年なんだって今年と来年が、はい、
大変なことが今までね、はい、いろいろ、まあ、ここで言いませんけど、
はい、
まあ、何年かごとに起きてて、で大きくは200何年ぶりやったかなの、まあそういうアストロジーで言うとですよ、
なんか西山さんからアストロロジーの話を、ね、聞くのがなんかすごい不思議な感じするんですけど、
まあ、そんなことないですよ。そんなこと、私は90年代にそういうのもやって、はい、でも未来永劫そういう資料も持ってんですよ。もう50年100年先まで出てる、うん、でメリマンのねファーギャラクティックトレーダーっていうその投資のソフトがあるんだけど、
はい、
それで全部出てくるんですよ、その、月の動きからね、満月新月から、はい、まあそういうものも全部含めて出てて、で変化日も全部出てくる、
はい、
だけど私は今そういうものは使ってないっていうだけの話で、うん、90年代は相当勉強者。
でもその冥王星サイクルっていうのは結構当てはまってきた時代の流れと、
それはあんまり言うとね、まああれなんで言いませんけど、まあそういうね、
ポジションを持つことはないですよね、
張
ること
は
ない
、
私はないんですよ、うん、そういうものはね、私は興味は持ってるんですよ、
はい、
だからそれを動機に相場をやることはないということでございますね、
はい、
でそれはともかくとして、まあ、ただ状況的にはね、世界情勢見てると確かにそうだなという気はなんとなくするんですけど、資料の3ページ。まあ、これは海外の報道でされてる、これ外相って書いてる首相の間違いだな。岸田外相っていう翻訳の、外相じゃねえっつう。いや、外相みたいな動きしてますんで、アメリカに言われて、アフリカに金巻いてこいとかね、どこに巻いてこいって言って、国務省の代わりに、やってますんでね、そういう表現になってんのかと思うんですけど、岸田首相がですね、不人気なんで、まあ、日銀がここは何とかしなきゃいけないと、このインフレを止めないとね、こんなガソリン代200円とかになってきたら地方からソース感だという話で、日銀が介入するんじゃないかというような観測が出てて、で、まあ、日銀がね、その日本のそのインフレで苦しんでる大衆層を喜ばせるような政策を取るだろうという、まあ、観測記事なんです。で、まあ、まあ、どこまでやるのかわからないけど、まあ、どっかで入れてくるだろうと、150円超えたらね、
はい。
で、それ以外、それで止まらんかったら、二人が会うかもわからないと、
うん。
したら本腰入れてやるんじゃないかっていう話になってるわ、
はい。
で、その次、4ページ。まあ、これ日賀さんが言ってるようにね、過度な変動にあらゆる選択肢を排除せず適す、あらゆる選択肢があるなら利上げしてくれやという話なんだけど、それは入ってないんですよ、選択肢。
選択肢
だから、円安が止まらないと、うん、でそのこれはまあ鈴木さんが言ってるんだけど、財務大臣が神田さんの方はですね、要するにまあこれも強い牽制打ってんだけど、まあ市場からはね、この金利差が、このワニの口のような金利差がある以上、まあ大きく円を買う理由はないだろうという見方でですね、次の5ページ、まあこれは中銀金利と CPI、相変わらず日本だけが、消費者物価 3.3% にもかかわらずですね、マイナス 0.1% と、だから、その横にリアルセントラルバンクレートって書いてますけど、マイナス 3.4% と、そりゃそうですよね。インフレ以下の金利でこれやってて、まあ端的に言うと国民は 3.4% ずつずっと、円のね、購買力を失っていくわけですよ。まあ、そんなことで、で、大体それ釣り合うとこまでやるっていうのがあれなんだけど、まあ、これ見ると、まあ、トルコがマイナス 33% でね、この前政策金利 25% に引き上げたんだけど、まだインフレ率が 58.9 なんで、まあ、かなり、実質はね、まあ、国民の生活インフレで苦しいということなんだけど、それに次いでですね、次いでってことはないか、スウェーデンとかもまあそうなってるんだけど、まあ、日銀のこの、どこも金利がある世界でインフレになってるって言われてる中で、やっぱりもうむちゃくちゃ目立つと。 だからまあ投機筋もですね、まあこの日銀が金利上げるかアメリカが、FRB が利下げするまではですね、まあ大きな流れは変わらんと。でこれは最新の今日の朝の段階での日米の長期金利の週足ですけど、まあガバーとワニの口が開いたままでいつまで経っても閉まらないと。そのうち日賀さん顎が外れるんじゃないかという形ですよね。でその次の6ページ。まあこれね、日本の来年度予算需要は、まあこれまあ、予算はばらまいてね、国債発行して全部やって、で、いつでも日本は GDP500 兆円経済なんですけど、まあ両立てなんですよね。負債と資産を両方。だから、足りない分は全部国債で、賄うっていうことをやってきたと。で、まあ、世の中には MMT 理論つって、お金はタダだっていう考え方の人がいくらでもいて、いくらでも臨転機回して吸って、先送りすりゃいいんだと、将来に。いう政策を、日本もやってきたわけですね。で、その中、日本では今何が起きてるかって面白いこと言うと、ゴールドは史上最高値と。まあ、これ、ゴールドが上がっとくというよりは、ただ円安で上がっとると。で、1万円超えちゃったと、1秒。で、日本ではまだマイナス金利が続いている。日本銀行は今年記録的なペースで国債を購入していると。まあ 0.6% 以上になると買いに出てきますんでね。で、日銀は5月保有する日本国債の含み損を17年ぶりに計上したと。まあ、私の友人の前田正隆さんがいつでも毎日ツイートして、日銀の評価損、株と、債券と発表してるんですけど、まあ、そんな状況にあると。で、その結果、日本国債は日銀のね、持ち分が今 53% と。自作自演相場ですね。自分で発行して自分で買ってると。そんなことがあんのかと。日銀は、日本の株式市場の 6% を保有していると。まだ 6% じゃないですか、
はい、
私はよくこういう勉強会があると官僚とか来る 100% 買えと、うん、いつでも言ってるんですよ。行けるとこまで行くんだろうとしたら全部晴れて国有企業じゃないかと、はい、いう話でね。まあそれは冗談なんですけど、そういう姑息なことをやってるからいつまでたっても、本当だったらね、このマイナス金利と量的緩和で4万円ぐらい行っててもおかしくないんですよ、日経平均は。だから余計な PKO とかね、そんなことやってるから上がらないんだっていうのは、まあみんなの意見なんだけど。まあだからこういうことをやってるとね、まあこのゴールドテレグラフがツイートしとんですよ。これ私が言ってんじゃなしに、ゴールドはバカに対するヘッジであると思う。ね。だから、日本はどこまでおかしな国になるんだろうかと。いや、おかしな国も何もね。まあ、もともと自民党政権っていうのは社会主義政権ですから、まあ、そういう、まあ、昔ながらのことをやって、で、まあ、この30年間、なんとか落ち込みを止めようと思って、まあ、国家が介入する方向に来たんだけど、まあ、バブル崩壊後、まあ、30年以上経ってもですね、あんまり、大した効果が上がってないと。で、その中でまあ、チャートだけ確認しておきたいんですけど、まあ、わけばやさん言われたように、円安ドル高と。ん？あ、そうだな。円安ドル高じゃん。
はい。
円安でしょ？
はい。
で、あとはドルは高いじゃないですか、はい、今。で、その中でまあ、ドル円。これはもう私のメガトレンドフォローって順張りシステム。まあ赤が買い持ち、黄色が売り持ちと。まあ真っ赤っかなままあんまり変わってないんだけど、まあ一応介入警戒らしきものでですね、ちょっと上仕掛けたんだけど、47円台まで。まあちょっと今のところ様子見と。で、週足。こちらの方も何も変わってないというか、まあ円安軌道でね、
はい、
介入したのは去年の秋にいいんだけど、まあ元に戻っちゃってるじゃないと。それがまあ、日賀さんとかいう押し目買いの理屈につながるわけです。日米金利差が縮小しない限りどうしようもないと。で、月足見てるとですね、まあこれなんか結構恐ろしいチャートで、この前の高値を抜いちゃうとね、日賀さん、皆さん。もう90年の160円まで節がないじゃないですか。 だからまあ何とか阻止しようとするんじゃないかと思うんですけどね。
だからサントリーかなんかが何もしなかったら170円とかっていうの
に、ね、いやだからああいう財界とかからそういう意見が出てくると、う
ん、いやまあでもそれもね、うん、本当にこういうチャートを見てるとそうなんだよな。
まあ言ってもオーバーシュートしますからね相場は、うんうん、で次はユーロドル、これが先ほど言ってる円安だけど、まあドル高なんだと、今。ユーロもね、一時期まあ調子良かったんですけど、調子いいって言ったってね、これ今年に入ってからはほぼ横ばいですよ。チャート見たら。去年はそのユーロドル上げとる場面後半あったけど、で、今またユーロ安トレンドがかなり長く続いてて、結構下がったなと。いやもうちょっと横ばいでやるかと思ったら結構下がっとるやないかいっていうのは今のユーロドルの感触。ところがドル円も上げてるんで、ユーロ円に関しては先週小暮くんが出てきてですね、まあ、マック D で、日本のラインが、ゼロ以上にあるんだけど、ヒストグラムがゼロ以下なんで、まあレンジだろうちって言ってたんだけど、まあその通りレンジじゃないかということで、まあユーロ円はそんな感じで、ポンドドルも今は末期期で売りトレッドでですね、まあポンドほど分かりにくい通貨はないんですけど、こちらはドル高相場になっていると。で次はポンド円、これはね私クロス円よりタイドル相場ばっかりやってんだけど、すっごいいい相場で、もうポンド強い強いと。こんなもん今地下鉄の料金日野さんいくらになってんのか知らねえけどさ、恐ろしいことになっとると思う。いや下手するとねロンドンでフラッと行ってそこらのね、まあ、ラーメン屋でも 3,4,000円ぐらい行くかもわからないね。ちょっとしたあの酢のラーメンは3,000円ぐらいだと思いますけどね。
全部食料は
あれでした。新宿のとあるホテルにちょっとあのそこをただ通り過ぎたんですけど、
10万円ですか。
いや皆さんですね、もうあの外国人の方がラウンジでモーニングを優雅に食べてるのを横目に、安く感じるのかこの人たちはと思いながらですね、
半額ぐらいの感覚らしい。僕ね10月たくさん海外から人が来るんだけど、とにかく安い安い言うとる
ねえ我々からすればいやいやいい値段だよなと思いながら、
日本のねちょっとしたホテル泊まると今は日野さん10万円だっつうんだよ一泊
で。そういうところから埋まるんでしょ。
うん、で高級あの航空料金の高さ、もう本当にすごいわ。でまあそれはともかく海外旅行なんかしばらくね若林さん行ったらダメですよと。
行ったらダメですか。
うん、あ行くんですか。
いや行きたいですけど行けないですね。
まあ、それは個人の自由なんで、たくさん円売っといたらいけるかもわかりませんよ。で、それはともかくとして、次は、OG キウイ。
これ違います。OG 円になってます。
ん？
表示が。
本当だ。
あ、これ間違えた。あ、これはやめとこう。じゃあ飛ばそう。
はい。
あ、本当だ。貼り間違えてきたな。うん、そんなことで為替一覧見ちゃったんだ。
う
ん、
はい、
まあ、
オージーのところでもね。
OG キウイについてはね、はい、私は今度マネースクエアさんの M2TV の方で、いつでもやっとんですよ。はい、テクニカルフォーカスっていう番組をやってますんで、まあそこでね、詳しくやりますんで、
はい、
まあこの番組で日野さんもね、高尾君も出てきて
そうですね
やってますんで、まあ、私が別に言う必要はないだろうと
この後お話伺おうと思います。はい、日経平均株価大引きを迎えて384円24銭安い 32,606 円84銭 1.16% の下落で続落して終えています。この後鎌田さんにお話伺います。以上マーケットサインのコーナーでした。
あのリートの祭典が東京で開催。ラジオ日経プロネクサス東京証券取引所共催、 J リート各社が集結する J リートファン in 東京を9月30日土曜日に東京永田町の JA 共催ビルカンファレンスホールで開催します。ラジオ日経でもおなじみの出演者の特別講演もあります。お申し込み詳細についてはラジオ日経ウェブサイトのイベントセミナー欄 J リートファン in 東京をクリック。抽選で200名様を無料ご招待。お申し込みはラジオ日経ウェブサイトのイベントページからご応募ください。
番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です。
アシスタントの杉浦舞です。
金曜午後4時は1週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の深掘り。
気になるニュースをとことん掘っていきます。
激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の深掘り、ぜひお聞きください。
トゥデイズマーケットのコーナーです。今日1日の株式市場の動きについて、ここからはラジオ日経鎌田新一記者とともにお伝えしていきます。よろしくお願いします。鎌田さん、大引けを迎えて続落となりまして、日経平均株価384円安、トピックスも 24.36 ポイント下落の 2359.02 と、こちらも 1% 以上の下落と続落ですね。
上がった後ですからね、ということで、昨日あたりはものすごい余裕があるんですよね。
そうですね。
上がった後で。
ですね。
そう、サイコロジカルラインっていうのがありましたね。これで、ね、12日のうち11日上げてるという状態が、水曜日まで2日間続いて、11勝1敗が2回続いて、はい、木曜日、昨日安くなって、
はい、
まあ、そりゃ安くなるよね、と、余裕を持って受け止めて、
はい、
でも今日あたり少し下げ幅がこのぐらい大きくなりますとね、
うん、
ちょっと心配になって
ね、
今日はでもやはり半導体関連株、このあたりの株価の下げっていうのが結構大きくなってますよね。昨日アドバンテストの下落率が、昨日のアドバンテストが 6.6% ですよね。
今日大きいね。
そう、今日東京エレクトロンが 4% 弱ですからね、ちょっと大きめになっていて、で NVIDIA がなかなか2週間前の決算発表直後につけた500ドルという高値を抜けずに、ややそこまで40ドルぐらい距離があるっていう状態で、ちょっと抜けない状態、高値を抜けない状態が NVIDIA が2週間ぐらい決算発表の直後の高値からあるわけですよね。で今日こう東京時間の午後に、あの TSMC が8月の月次売上高を発表して、8月って重要なんですよ、半導体、あのクリスマス商戦向けの、あの受注の始まり、はい、それから9月の後半にアップルの新製品が出ますよね、うん、そのアップルの新製品向けの、まあ、作り込みっていうのが8月に行われるんで、毎年毎年8月の半導体の TSMC の売り上げっていうのが相当規模が大きくなんですけど、
はい、
今回ですね、1886億台湾ドル、これ1年前の実績に対して 13.5% 減少してんですよ、
うん、
で減少率が7月は 4.9% だったのが、今回また拡大してんですね、減少率が、はい、去年が前良すぎたっていう部分があるのかもしれませんが、ちょっとこれね、TSMC がね、
AI って言ってる割には、うん、TSMC の業績も伸びてこないと市場はちょっと不安になると、
ま、おっしゃる通りですよ、うん、だってね、NVIDIA とか AMD ですとかは自分のところで半導体作ってないじゃないですか、はいはい、工場は設計図書いて、それで、
そうそう、
あの発注するじゃないですか、
そうそう、だからファンドリーの時代ですからね、
だからそれを作ってるのが台湾のファンドリーというような形なので、そうすると、うーん、おかしいな、NVIDIA の売り上げがあんなに拡大していて、じゃあそれを、TSMC に発注しているはずなのに、
でも
あんまり伸びてこないなと、それだけパソコンとスマホが弱いっていう、
そっちが弱いんでしょうね、
そういう認識になっていて、ちょっと気が付いてこれ、
そういうものは、あの AI 関連だとか、そんなのめちゃくちゃ来とるんだろうけど、受けきれないと。
あ、それはやっぱり作るのも難しいでしょうからね、今までと同じような作り方
で、いや、あのキャパがあるじゃないですか、
価格が全然違いますしね、それ時代の、
あの従来型のね、他のものもいろいろやってんで、そっちのはやっぱパソコンとかダメじゃないですか、だから AI のとか、多分ね、もう相変わらず湧いとるんだと思うんですけど、
今までパソコンやスマホ作っていたものを、急に生成 AI 向けのえらい高い値段の半導体作れって言っても、そんなに簡単にできるもんじゃないでしょうしね、
できるもんじゃないですね、これは。ただね、昨日ね、勉強会があって、台湾の銀行の人来てたんだけど、九州にまた支店2店目出すんだとか言って、九州は鎌田さんはすっげえ TSMC バブルらしいですよ。
結構ね、それで、昨日のアメリカの半導体関連株の下げで、すごい面白いものを見つけたんですよ。あの、インテルの株価は、あのインテルの株価は、昨日 3% 上がって、52週の高値を更新してんですよ、はいはい。で、インテルの上がってる理由っていうのを、そのアメリカの報道で見ましたら、はい、中国が
台湾に攻め込んできたときに、台湾で半導体が作れなくなる可能性がある。
その戦略的にインテルをアメリカは。
そうそう。そうそう、インテルが今始めてるのがアメリカ国内の受託生産。その受託生産が、インテルのアメリカ国内の受託生産がこれからぐんとでかくなる可能性がある。
もともと政権と一番近いのはインテルですから、まあそうなりますわね。
これを考えるとですね、でも西山さん、そうすると今の西山さんのお話にあったように、日本ってすごい大事な場所ですよね、まあ、日本国内。
日本もそうだし、まあ中国は今ね、勝手に半導体またやり始めたし、で、実際に、NVIDIA からも、ちょっと性能が落ちるのはバンバンバンバン買っとるんですよ、中国も。
輸出ができるやつはできるわけなんですね。
で、まあ何が何かね、わからないような状況なんだけど、だからまあ日本は、そういう意味では、まあ、重要な拠点なんだけど。
そうですよね。
ただ、台湾有事があった場合は、台湾も日本も一緒やないか、一応話もあって。安全では決してないと。
まあ、それは
だからアメリカの、それを見て、やっぱアメリカに、そのインテルがそういうのを持っとかなダメだっていう話になってんだと思いますよ。
今のでも、今の西山さんの話がすごく重要で、決算発表の後、この 1ヶ月、三菱重工という会社が、ガンガン上がり続けてるんですよ。あれは、もう4、6月期の防衛関連の受注が、1年前の実績に対して7倍になって、
重工の人に会ったんですよ、この前、数週間前に、すごい景気いいって言ってましたよ。
だからそこは多分つながってる話でしょうね、アメリカと中国の対立の構図が、いろいろなところに需要を生み出してるっていうような、
本当になんか分からない、で、完全に分裂しとんのかと思ったら、裏でやっとることはまた違ったりね、ややこしいことになってるわけですよ。
まあ、とても本当に複雑な出来事の中で、こんな状況になっているということですね。
そういうのアップル関連だけではなくて、もうその米中の対立で売られてるのもあれば買われてるのもあると。
買われてるのでもごく少数ですよ、買われてるのは。
後で言うんだけど、アップルショックってね、今アップルの個人も機関投資家もめちゃくちゃオーバーバリューっていうかね、もともと高いんだけど、みんな持ってるわけですよ。アップル持ってないとね、ポートフォリオ作れないと、はいはい、だけどね、今売られてたってですよ、鎌田さん、アップルもう iPhone 出すんだから、
9月に毎年出してますもんね。
で、それも今度は結構大変革の、今までカメラが進化してただけなんだけど、ちょっと変わったの出すんじゃないかと、で値段も強気で出すっていう話で、それは売れれば、売れればまた売ってたら担がれちゃうじゃないですか。だからすごい微妙なんです、この9月のハイテクっていうのは。
アップルの、それで昨日の話題、アップルのその中国で販売をこう制限してるっていう話題で見てみたら、アップルって9月の本決算で、6月までで9ヶ月決算なんですけど、9ヶ月累計の売上高のうち、中国向けの売上高、これが、だいたい19% ぐらいの比率、全体が100として 19% ぐらいの比率ですから、まあこれ大きいですよね、でも 19% っていうのは。日本は 7% ぐらい
なんですよ。14億いるんですから、
これはやっぱりでかいですね。
売れたって1億しかいないんだから。
まあこれが1台もなくなるっていうことはこれはないんでしょうけど、でも影響を受けたらこれはでかいですよね、これは本当に。
中国とインドで売れなくなるとこうなっちゃう。
まあこれは重要な話だと思います。日本のサプライヤーにとってみても重要な話ですけど、で、ただサプライチェーンを今度本当にその防衛的な観点で日本国内にサプライチェーンを張り巡らせなきゃいけないっていうようなことになると、これもスケールの大きな材料ですよ、やはりこれ。
そのあたりの影響が来週もまた出てくるのかどうか、まあ、ここまで、ここもと見てみると、全体でいうと、ちょっとグロースがね、遅れを取ってるというか、安い状態が続きましたけれども、
西山さんにこのデータをね、お伝えしようと思ってたんですよ。7月末と比べて、今の株価、昨日までの株価、はいはい、これでトピックスが、まあ、バブル後の高値更新じゃないですか。
強いよね。
で、トピックスを、PBR の低いバリューインデックスと、はいはい、PBR の高いグロースインデックス、この二つに分けたのがありますね。バリューインデックスとグロースインデックス。で、7月末と比べて木曜日の価格を見てましたら、バリュー株インデックスの上昇率が 4.6%。
バリューが。
ええ。それで、グロース株インデックスの上昇率は 0.4%。ちょっと、
全然違いますよ、これ。
だから今トピックスが上がってるっていうのは、そのバリューものが買われて日経に対してアウトパフォームしてると
。日経よりもトピックスずっと強いのは、まさにそれですよね。
まあだからちょっと AI とかなんでやりすぎたんじゃないんですか、ね、
自動車、ね、銀行、
それなんでかって言ったら、ノルウェーの年金が、そういうまさに鎌田さんが言ってる動きを今やってるわけ。バリューを増やして、AI はリグイート。だから多分世界的にね、まああんなオイルマネーのファンドなんで、ちょっと風向きが変わってくるんで、お客にそういうレポートを送りつけてるんですよ。だからまあ結構ね、そういう、まあよく言えば循環物色で、まあいい感じなんだけど、まあちょっとね、まあ AI のとこは、まあちょっと一旦やりすぎたっていうかね。
ただ個人投資家の皆様は、これからNISAの拡大ということで、そのNISAの株に入れる株っていうのは、やっぱり配当利回りの高い会社などがいいなというような、そういう傾向がありますから、配当利回りの高い会社っていうのは、これはバリュー株ですから。だから個人の皆様の成績っていうのは、おそらくこの、結構相対的に高くなってるんじゃないか、うん、僕はそんな捉え方してます。バリュー株っていうのは、これはもう高配当利回り株、高配当利回り株は動きがいいってことですからね、これは。
まあだからそっちの堅実な動きが出てきてると
、下ね、毎日毎日動いてる株ではなくてっていうこと。
言うようにアメリカみたいに 5% 金利ね、まあそれは銀行はつけてないんだけど、実際にはまあある国とね、日本はマイナス金利ですよ、はい、当然鎌田さん、配当つくの買おうっていうのは人情じゃないですか。
だから日本人はやっぱり日本株を買うのは、アメリカ人が日本株買うよりもすごく有利だなっていう、そんな印象は僕は持っております。
なるほどなるほど。
ね、その動きがここからも続くのかどうかというところですけれども、鎌田さんはどう見て
る
んですか。
日本株は底堅いと思います。下がったところで買う投資家、これ着実に存在します、有利な部分がありますから、日本株の運用は。これ
上田さんが金利上げない限り下がるわけがないじゃないですか。このマイナス金利と量的緩和ですよ。どうやって怖くて売れねえじゃないですか。そんなこと
でも上げた、で金利上がったらまたその銀行株あたりはにぎわうわけですもんね。
あんまりなんかちょっとね、経済指標を見ても少しね、日本の経済指標弱めになってるんですよ。今日発表された賃金の状況、7月の賃金の状況が、毎月勤労統計ですけど、これ 1.8% の伸びなんですよ、現金収入が。これやっぱり 2% ぐらい伸びてほしいんですよね、給料って。
だって 3.3% なんだから、
それ届かないんですよ、
実質。これじゃないですかね。
で午後のね、
連盟がなんかすごいこと言ってましたよね。それが 16% かって屈辱的な数字
上げなんてさ、長距離トラック40何パーセント賃上げしとんだよ今。
だから日本は金利にその賃上げがですね、やっぱり弱いですよね、これ。
でも原油は上がって円安にもなってってことで、もっとどんどん下がっていきますよね。
若林さんの生活は苦しくなって、苦しいです。鎌田さんだけ金持ちになってい
く。それやはり効率的っていうか、そので理屈で考えると、やっぱり世界経済の成長を取り込む日本株に投資するというのは、これは理にかなった生活防衛法というふうに、これは毎度申し上げております、
だから日本企業にはね、まあまあまだなんだかんだ言っても優良企業というのはね、エクセレントカンパニーが存在するわけですよ、はい、じゃあそういうものをまあ買うか、あるいはインデックス買うか、あるいはまあ配当出せる会社っていうのはそんな倒産するようなとこないから、そういうものを買っていくかっていうことになると思うんですよ。
割に日本はここまでね、あまりチャレンジしないで経営してきて、安全資産というんでしょうか、そういうのを企業内に溜め込んでるような会社がありましたからね。
だから変にバブルに踊ってないじゃないですか、はい、昔の痛い目やってるから。まあだからそういう意味ではね、ただ金融機関とかは、機関投資家とかは苦難の時代でしょう、ずっとゼロ金利で、でこれ金利上がるということは、まあ、相当厳しい。だからまあ上田さんもなんだかんだ言ってね、まあ金利上げるのはだいぶ先になるわけですよ、はい、まあだから、ここまでも、まあ、その金利の変化がない限り、日銀の日本株を積極的に売る理由はないでしょ。だから、
まあ、結構ね、買われてきた感じもするんですけれども、ご配当 ETF なんかもね、結構買われたりしてましたけれども、
はい、事実買われてますね。
ここから、ね、まだ ね、どうなるのかというところですが、来週でいうと、直近ですが、注目材料ありますでしょうか。
もちろん、この消費者物価指数の発表はアメリカにおいて、これはまあ重要ですけれども、はい、来週まだ日にちが明らかではないんですが、一部報道だと、14日に、アームが上場する可能性があるんじゃないかっていう、まあこれ一部報道なんで直前にならないと分かんないです。あ
の、
ナースさんと高い値段言ってますよね。
7兆
あの、これが時価総額で言うとですね、ただ多分あの、その時価総額、昨日、あの、今週公表された時価総額っていうのは、でも事前予想よりもちょっと下の方なんですよ。今の公開のところ。ただ、まあ、公開されて人気になるということになった場合に、他の、半導体関連株、今はやっぱり焦点ですからね、うん。このアームの上場と株価の動き。それでアームに吸い取られて、AMD の動きが悪くなったりとか、そういうこともないとは限らないわけですよ。これ。だからそれは注意してみないといけないですね、これは。
ソフトバンクグループ、今日はね、0.22% 上昇、14円高、6365円で終えているということですね。あとは、ECB 理事会が。その日にありますよね、
これがもうね、利上げが見送りということがもしもあれば、うん、あ、これは結構な注目材料になるんじゃないですか。
でもドイツは減税する言うとじゃないですか、経済ね、もうメタメタになってきて、
そうすると、そうするとやっぱり ECB の利上げを打ち止めになったっていう、なったかもしれないっていうのは、これ、注目される
よ、ね、要するに、ブンデスバンクっていうのは、伝統的にインフレファイターのドイツがね、経済全然手術になってからダメになってるわけだから、それは利上げ圧力は軽減されますよね、欧州は、そのドイツが景気悪いんだから。まあ、だけど大所帯なんでね、まあ、あの EU っていうのはよくわからないけど
多くの国の方々が運営していると、まあ、
一番、まあ、ヨーロッパのアメリカって言われるドイツが調子悪いっていうのは結構なことだと思いますよ、はい、
行動で示すって言ってたじゃないですか。
行動で何をしてくれるんでしょうか。
言葉では言いませんって言って
ね、そのあたりちょっとじゃあ来週も注目して、アームのね、上場もあるのかなとかね、はい、木曜日あたりじゃないかというお話でした。ここまで鎌田記者にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
ではマーケット簡単に振り返っておきます。日経平均株価続落となりまして、384円24銭安い 32,606円84銭、トピックスも続落で 24.36 ポイントマイナス 2359.02 ポイント。マザーズ指数は3日続落です。マイナス 4.83 ポイント 750.25 ポイントです。そして商いです。プライム市場全体の売買高16億3807万株。売買代金は4兆572億7000万円。そして値上がり銘柄数が全体の 15.1%、 277銘柄、値下がり銘柄数が全体の 82.2% で1508銘柄、変わらずが49銘柄でした。そして商品も見ておきます。直近の国内の金先物、 1g9107円、15円高の 0.16% 上昇。直近の東京原油先物1キロリットルあたり77,810円、780円安 0.99% の下落となっています。ではここからは西山さんに今週のアメリカ市場です。
はい、アメリカ株、先ほどから申しますようにですね、まあ皆さんが、世界で一番株の株持ってると言われてるあのバフェットさん、まあ半分がアップルですからね、そのアップルが下がると市場はちょっと不安になってくるという話で、16ページ。まあ中国はね、iPhone の使用禁止の範囲をこれから拡大するんじゃないかと。そう、だから、職場で見るなと、別に家でね、iPhone やってるのはいいんだけどっていうのがだんだん、そうは言っても、日賀さん iPhone 持ってるんですかと。だんだん、まあそういう雰囲気が高まってくんじゃねえかと。そうするとさっき鎌田さんが言ってたように中国の売り上げが落ちたら大変やと。まあアップルだけでなくてね、テスラも、今まで中国でね、まあイーロン両立て外交ですから、まあどこの国にもいい顔してやっとんだけど、中国でね、すっごい恩恵を受けてたんだけど、それがなくなっていくんじゃないかと。まあ自分のとこでも全部できるようになっちゃったんで、中国も電気自動車も。まあテスラがなんか2位から3位に中国の売り上げ転落とかいう話もあって、このアメリカの経済制裁がですね、
まあ、ちょっと裏目に出てきたんじゃないかと、ここに来て、
はい、
いう流れがもうなんか鮮明になってんですね。だから、ロシア経済制裁して懲らしめてやると、中国経済制裁して懲らしめてやるって言ってんだけど、ロシアも中国もさほど困ってないっていうのはね、今の現状なんですよ。で、ブーメランのように自分のところに帰ってきてしまったと。本当にね、みんなアメリカ人もそう言っとる。で、まあ昨日の序盤のね、まあ、プレマーケットでもう下がってたんだけど、これがまあアップルの、日中足のチャート、まあドドドドドと落ちていったと。だから最初そんなに聞く話題とは、これ結構ね、この中国のニュースは、昨日出たんでないしね、もう一昨日ぐらいにみんな言っとるんですよ、ニュースとかにも出てきて。でなんか、ちょっとね、時間差で聞いてきたみたいな感じで。で、まあそうは言いながら、9月に iPhone 出てくると、それがね、まあアップルって3年に1回ぐらい、まあ真剣に進化する周期があるんですよ。で、その間は、3年と3年の間は、まあカメラの性能が多少上がったとかね、そんなんで、そうそう、マイナーチェンジ。で、今度はチップも良くなるから、今 iPhone なんて誰も買わないんですよ。もう9月に早かったら出るんだから。で、私もね、この前買おうかと思ったんだけど、まあ海外に行った人に買ってきてくれって言おうかと思ったんだけど、まあ9月まだ出ないから、間に合わないから、まああれなんだけどね。とにかく、その辺は微妙なんですよ。新型の iPhone が出てくるとまたガラッと雰囲気が変わるかもわからないと。ただ今のところ中国で売れなくなると大変だと。で、そうへ言いながら、アップルの冷やしなんですけど、これ私のね、米株ではこのマーケットナビゲーター中ののシグナルをよく使ってんだけど、まだ買いなんですよ。うん、こんだけ下がっとっても。で、昨日これ窓開けで下がりましてですね。で、これ長期のちょっとサポートラインを割り込んだようなチャートがね、もうネットでばらまけれてて、アップルもやばいやばいみたいな話になってんだけど、まあそれまでのチャート見ていただくと、売られる局面あるんだけど、また不死鳥のように復活しちゃうわけ、この株は。で、その根拠がね、自社株買い。もう手元流動資金がジャブジャブなんで、下げたら自社株が行くと。いうことで、まあ、アップルはね、ようわからんっていうのが私の思うところなんです。で、NVIDIA。これがまあ、下がらん限りは、米株のバブルは延命できるって言ってんだけど、まあ、先ほど鎌田さんも触れられてましたけど、どうも決算発表後の高値が抜けないという問題がありましてですね、まあちょっと、本当に AI つって行くのかと、まあチャット GPT のね、まあ使う人は使ってんですけど、まあ私の周りでもそんなにチャット GPT って使ってる人、仕事で使ってるとかね、日野さん、あんまりいないじゃないですか。ちょっと騒ぎすぎちゃんで、過ぎたんじゃないかという話もあってですよ。まあこれから伸びていく分野なんでしょうけど、まあちょっと足踏みになっちゃってる。で、次、テスラ。テスラも、私の範疇で言うとね、これまあ、売りシグナルになってから今上げとるんだけど、なんかちょっと具合がおかしいなと。だからまあ、その前に上げたり下げたり、これは激しく変動するんでね、なかなか面白い。売っても買っても面白いんだけど、今、移動平均線ぐらい戻った後は、これまあ、50日ぐらいの移動平均なんだけど、真ん中の線が。なんかね、そこから上に行かずに、うだうだと、いうような感じで、ちょっとね、中国に当たりをきつくしたのはいいんだけど、なんか中国は勝手にね、ハイテク分野やってるし、今電気自動車がすごい調子いいでしょ？で、ロシアもね、ヨーロッパにこれからもう冬に向けて、またガスでバンバン儲かる言っとるわけですよ。だからなんだか、経済制裁なんてね、まあ昔はイランだとかなんだとかね、北朝鮮とかいろいろやってんだけど、みんなどこも生きてるじゃんと、いうことで、まあなんだか逆効果しかないんじゃないのと、そういう変ないじめ方してもね。 まあ戦略的に、その政治的にそれをやってるんだろうけど、まあちょっとあれだなと。あとはね、まあ今ブラックマンデーと相場が似てるっていうチャートがまあ多いってことで、まあマネースクエアさんのレポートでも書いたんですけど、これブラックマンデー 2.0 とか再来とかいうには、ちょっと私は違うっていうのはね、チャートのパターンだけでこれ見とるわけ。アナログチャートって言ってね、昔チューダーファンドが流行らせたチャートなんだけど、まあブラックマンデーの時とチャートと似てるというのがあれなんだけど、環境がちょっと違って、ブラックマンデーは金利は上がってたし、赤字も拡大してて、まあ、今と比べたら、ビビたる赤字な、もう1兆ドルとかね、そんなもんですから、今30兆ドル、そう、30倍以上借金遅れてる。ただし、その時はドイツのね、まあ、ちょっと談合破りみたいなことがあって、ドル安になったんだけど、今、先ほどから説明してるように、ドル高でしょ？だからちょっとそういうファンダメンタルズ的な環境は全然まだ違うなと。ただ今後金利が高いまま原油も高いし、借金はもう減ることはないんです。アメリカはもううなぎ登りに増えていくと。今32、3兆ドルが、40兆ぐらいまでもずーっといくだろうと。そこでドル安が来れば、そのブラックマンデー的な環境が整いますよっていうのを今週わけばいさんと動画撮って YouTube で上げてますんで、興味のある人は見てくださいということでございます。
ここまでトゥデイズマーケットのコーナーでした。政治がわかるポッドキャストが配信中です。吉野直哉の日経切り抜きニュース、
ホットなニュースを熱く伝えます。
日経のベテラン記者が最新の政治ニュースを総まくり、経済の視点からも詳しくお伝えします。毎週火曜日の配信です。詳しくは番組ウェブサイトをチェックしてください。
大橋ひろ子です。目まぐるしく変わる世界経済、株、金利、為替、資源価格に至るまでグローバルなマーケット情報を専門家が徹底解説。15分で最新のトレンドをキャッチアップ。マーケットトレンドデラックスは毎週火曜夕方4時30分から生放送。
おはようマーケット、田野内彩子と濱田節子が東京株式オープン前の朝8時から投資に役立つ情報をコンパクトにお伝えします。
海外市場の動き、気になるニュース、一日の情報チェックはこの番組からスタート。
おはようマーケット、
平日の毎朝8時から。
マネースクエア、トラリピーボックス。
トラップリピート、トラップリピート、僕の名前はトラリピ、トラップリピート、トラップリピート、それを略してトラリピ。
マネースクエアといえばトラリピですが、そのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア、今日はマネースクエアから高尾さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今週もパフォーマンスを教えてください。
はい、ではですね、世界戦略のそれぞれのパフォーマンスといったところで、はい、まあ、先週も持ってきた形になるので、やっぱりさほど動いてないといったところが全体的に挙げられますと。
ボラが出てないよね。
そうなんです、もう全通貨ペアをボラが出ないといったところで、まあ、少し数値上ではドルカナダの評価損が少し増えるような形になっていて、でユーロポンドの方が少し評価損が減っているといったところで、はい、まあ、大きな変化はないかなといった、まあ、こういった状態ですね。
うん、
はい、なのでちょっと、まあ、為替の状況みたいなところチャートで見ていきたいなと思うんですけれども、
はい
はい、まず OG9 位ですね、
はい、
すまんない形だよ。さっき日足も週足も見たんだけど。
そうなんです、
も
う週足
三角持ち合いバリバリじゃんねこれ。
本当にそうなんです、収束していく様がもう非常に分かりやすい。
ど真ん中と、
はい、そうなんで、ちょうど移動平均線なんだよね本当にね。
はい、収束してきているといったのがもうパッと見ても、移動平均ここに書いてなくても分かるような平均値集まっているような雰囲気ですね。でまあ、ここが今後やっぱり夏枯れ相場が終わってきて、まあ9月、まあ、今月の後半なのか来月の頭なのかというところで、まあ、動き出してくれるかなといった、まあ、パワーは溜まってるような気はしているので、まあ、でもどっちに動くかなみたいなところで言うと、まあ、ちょっと津田さんから今回資料借りてきたんですけれども、はいはい、シーズナルチャート見ていきたいんですけれども、 まあ、これ津田さんの M2TV の方でも先日とかですかね、発表があったんですけれども、まあ、9月以降ですね、秋口に入ってくると OG キウイシーズナルの傾向でいうと、まあ、下げていきやすいような動きが見られると、はい、
乳児が強くなるということですもんね。
そうですね、
ニュージーランドが年末、はい、なんかあるんでしたっけ、羊毛、
あ、羊毛の、
うん、
な
ん
か、あ、そう、羊のということですかね、
なんか売る時期とかそういう
ニュージーランドが
なくて七癖じゃないですか、相場の
なんかそうなんですかね、こうね、毎回こうシーズナルになるっていうなんかね要因があるのかなとか思ったんですけど、
まあ、いつも津田さんとかで言うとニュージーランドドル円とか、はい、そのあたりとかを、まあ、夏の時期に、
う
ん、仕入れてみたいな話ってよくされると思うんです。これがやっぱり OG キウイだとやっぱりニュージーランドが強くなるみたいなところで、相場でいうと下がりやすいという傾向にこのように出ているのかなと思うの で、うん、で今戦略的には売りのレンジにいるので、まあ、今後下がってくる動きになればまず利確を始めて9月以降ですね、下がってきてくれるというところが、まあ、シーズナル通りにいけばいい動きになるんじゃないかと期待はしているんですけれども、OG キウイどちらかというと、まあ、1.07 を境に、買いトラリピに移っていくんですけれども、はい、そっちで買いに入ってくれば、まあ、買いのポジションを貯める方向に行くといった形にはなるんですけれども、まあ、どちらかというと下がってきて買いポジション貯める方が、相場上はまあ見ていられやすいといった声がもともとからやっぱり OG キウイあるので、うん、まあ、どちらにしろ降りてくる方向に動いてくれると、まあ、OG キウイのこの戦略としては、しっかりポジションも貯めてくれていい動きになるんじゃないかといったところが期待できると思います、うん、でもう一枚ちょっと似たような資料になるんですけど、今度は月足のチャートで、まあ、秋冬相場10月12月とプロットしたものになるんですけれども、はい、まあ、2016年と21年に関しては、はい、まあ、適用されてないんですが、それ以外の2014年以降とか見ていくと、まあ、やっぱり秋冬になると、まあ、陰線つけやすいですよねみたいな、まあ、傾向が、
ね、
はい、見て取れるといったところなので、さて今年はどうなるかといった、うん、はい、まあ、楽しみだなといったところで見ていきたいと思ってます、
はい
はい、ではですね、ドルカナダの方も見ていきたいと、引き続きドル、米ドルが強いといった動きが反映していて、ドルが買われている、こういった状況がドルカナダにも出ているかなと。で、カナダが一方的に悪いといった情報があって上がってきているわけではないとは思うので、まあ、実際にこのドルの、状況がどこまで進行していくのかであったりとか、まあ、今日の夜カナダのですね、雇用統計の発表があったりするので、はい、まあ、このあたりの数字がいろいろ出てきて、カナダがもう一段階利上げをするみたいな話とかになってくると、またこれが下がってくるような動きというものも出てもおかしくないんじゃなかろうかと思ってます、はい、では続いてですね、最後にユーロポンドといったところですね、はい、毎度ユーロポンドに関しては情報がないといったところで特に
動いてないですね、ちょうど真ん中あたりで、
はい、そうなんですよ、もう 0.85 の境目ですね、ここを、まあ、割ることなく動いてくれているので、まあ、評価損が低い状態かつプラススワップの値打ちのところで、うん、まあ、うろうろしてくれているので、まあ、さほど心配は皆様ないと思うんですけれども、
369円ですもんね、
そうなんですよやっぱりこれが、まあ、パフォーマンスとしてはそんなに冴えないなって思うと思うんですけれども、はい、まあ、ドルカナダちょっと上がってきて不安だな、評価損がみたいな状態で、まあ、評価損がないようなセッティングが1個入っていると、うん、口座全体としては、あ、まだまだ余裕があるなといった状態キープできると思うので、やっぱり縁の下の力持ちとして意外と効果が発揮してくれているところだと思いますので、
そっか、ユーロポンドあっての他の通貨フェアと、
はい、そうなんです、安心感を与えてくれる一つだと思いますので、
という意味ではそのオジキウイ、そしてドルカナダの動きがちょっと出てきそうかなというところで楽しみですよね、
はい、
ここから秋相場どんな動きをするのかまた報告していただこうと思います。高尾さん、明日のセミナーもね、
あ、そうですね、はい、ちょうど明日のセミナーでもこの世界戦略ですね、深掘りしていって、もうこのラジオを聞いていただいている方でこれ何の話しているんだろうみたいなところも、うん、分かっていただけると思いますので、よろしければぜひ聞いていただければと思ってます、
ね、設定に関する質問なんかもね、ぜひありましたら高尾さんまでご質問いただければと思います。
はい、お待ちしております。
秋林さんも仕切るんだよね明日。
そうなんです
か明日すので、それを言っとかないとダメじゃないですか、
この中でそこにいないの私だけっ
ていう。そうなの、秋林さん来ないんだ明日、
ちょっと参加できないんです。
なるほどなるほど、
なのでぜひ西山さんもいますからね、
秋林さんのファンの人はぜひ来場してください
ぜひ私もあの準備で今てんてこまいになっておりますので、はい、殺して明日臨みたいと思いますので皆さんもよろしくお願いいたします。ということでここまで高尾さんにお話伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
マネースクエア、
あなたもマネースクエアのトラリピで FX CFD 運用を始めてみませんか。特許取得の自動注文トラリピなら発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実、投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山孝四郎さんをはじめ有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの口座をお持ちの方であればすべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら新規口座開設キャンペーンも開催中です。口座開設はもちろん無料、お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は今すぐトラリピで検索してみてください。その他にもマネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では運用に役立つ様々な情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山孝四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア、金融商品取引業関東財務局長金商番号第2797号。当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。
私ラジオ日経の番組を聞き逃しました。
ラジオ日経公式マスコットのラニーです。そんな時はラジコのタイムフリー機能です。放送後1週間以内ならその番組の再生を始めてから24時間以内に合計3時間分まで聞くことができます。ラジオ日経は全国放送だから日本中どこでも聞けます。
タイムフリー機能で好きな時間にラジオ日経を楽しめるんですね。
スマホでパソコンでラジコで聞こう、ラジオ日経。
八木ひとみです。かぶりつきマーケット情報局は坂本慎太郎さん、スパローズ大和勝孝さんをはじめ多彩なゲストと一緒にお送りする個別銘柄情報満載の番組です。トークは緩いけど中身はしっかり、一度聞いたら癖になる。毎週金曜夕方4時30分から生放送、よろしく。
西山孝四郎のマーケットスクエア、
このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日は忍び寄る原油高とスタグフレーション。
はい、まあインフレだとかデフレだとか言ってんだけどね、まあ中国が今確実にデフレになってる。いや、まあ先ほどの CPI の一覧表を見ても本当にね、14億人の中国がデフレかよと、まあそれ日本化になるとかいろんな観測が出てんだけど、5ページに金利の一覧表があるんだけど、CPI マイナス 0.3% ですよ、中国。で、それは中国はまあいいんだけど、でね、中国はインフレでね、物が買えないとか豚肉が手に入らないっつって暴動が起きるより、はい、デフレの方が制御しやすいんだって。わかりますか？デフレで日本30年間デフレっつって暴れとる人いねえじゃないですか、はい、ねえ、もっと金利上げろとか、そんなことは絶対起こらない。インフレですよ、いつでも帝国の破綻は。だからまあ中国の当局からしたら、デフレの方が都合がいいっていうのはあるのかもわからないけど、ただインフレって言っても、いいインフレっていうのは景気が良くて金利もね、物価も上がっていくと、それはいいインフレですよ。スタグフレーションっていうのがあって、不景気の物価高と、そういうのに今なりそうになってんじゃないかっていう観測があってね。資料のこれ何ページだ、
23
ページですか。これ
そうだ、23ページ。
これね、原油が、去年から今年にかけて大暴落しとったの。まあ、大暴落っつったら、まあ、言葉はあれだけど、120ドル、130ドル近辺にあったような原油がね、70ドルぐらいまでうだうだうだうだ。で、70ドル以下になると、アメリカが備蓄がもう空になっちゃってんで、戦略備蓄が。買いに来るだろうっていう観測で、まあ、そこ以上はあんまり押さないんですよ。ところがね、要するに、まあ、今回目先はロシアと、プーチンとね、サウジの王様が、減産しようということで、で、まあ、原油がもうこの前のボトムから今3割上がってるわけ。で、日本、原油が上がれば、すべての物価は上がるんです。これはもう、常識なんですね、この金融の世界の。だから、原油3割も上がっとんのにね、その日野さんが言うように、ちょっとぐらい不景気だっつって、中央銀行がインフレファイトやめないんじゃないと。いう話も出てる。でも、この前の雇用統計だとかね、ジョルツとか出た時に、もう年内アメリカは利上げないとか言っとったの、みんなが。だけど、なんかこれやばいんじゃないのという話に今なってきてる。で、その隣のピーター・シフがこれツイートしてんだけど、前年同月比の CPI は 9% から 3% に下落したと。まあこれでもうインフレは終わったと。
はい、
もう今やね、ディスインフレとかデフレだというような勢いだったんだけど、これはバイデンによる前代未聞の国家戦略石油備蓄の強奪、強奪っていうかまあ放出したわけですよ。で、無理に原油を下げたと。で、それ CPI 下がりましたと。だけどね、原油は5月の安値から 40% 上がっとると。ね。で、備蓄はもう20日分しかないんですよ。20日分しかアメリカ備蓄ない。いや、また備蓄せんならんじゃないですか。この環境でね、消費者物価は、この原油の上昇に伴って、ボディーブローのようにこれから上がってくるんじゃないのって、ピーター氏は言っとるわけ。
はい、
と、いや、これまた、もう利上げ終わりだって言ってたけど、どうなるか分かんないな、みたいな、玉虫色のね、感じになってきてる。で、今やね、もう昔はオイルメジャーつってね、それが全部原油価格決めとったっていう時代だったんだけど、もう、なんだっけ、オペックが事実上形骸化して力がなくなっちゃって、で、軍需拡張になってる中、今度ブリックスプラスが、まあ来年の1月から発足するんだけども、サウジとね、ロシアと中国が組んどると。まあアラブ首長国連邦。で、おまけにイランが入ってんですよ。もう原油市場を、だってほとんど原油出しとる国がブリックプラスに入っとんのに、すっごい発言権っていうか価格統制力を持ち出しとるんですよ。だから今回のあれは中国は関わってないけど、まあまあ裏で関わってんでしょうけど、まあ、結構ね、この原油高っていうのは甘く見てると、大変なことになるんじゃないな、ということですね。だから今、24ページの記事。拡大するブリックスは世界を脱ドル化し、脱ドルに持っていくと、エネルギー供給をコントロールするとか書いとるんだけど、まあ、まだね、ブリックスの決済通貨も何も金融システムができてないんで、まあ、なんてことはないんだけどね、もう2、3年経ったら、わかりませんでと。で、ただまあ内部分裂の可能性はありますよね。その、インドとかね、インドと中国を思ってることは全然違うし、まあ今、対米ということ言えば、ロシアと、中国はアライアンスというか同盟関係にあって、そこは揺るぎないと。で、サウジなんていうのもまあ両立てですよ。まあトルコもそうだし、まあ台湾でさえ両立てなんですよ。どこの国にもいい顔してうまく外交をやっていこうと。だけどまあどっちにしてもこのグローバルサウスのね、影響力がもう大きくなってきてると。で、次にね、次はね、25ページ。このままツイートしといたんですけど、マーク・ファーバーさんのね、グルーム・ブーム・ズームという、まあ月刊レポートが出てて、 で、まあ、いろんな、まあ、この人は、まあ、相場感言っとんだけど、まあ、とりあえず、ブリックスでね、こんなことになったのはね、まあ、驚きだと。だから、新開発銀行。これもう、組織はできてるんですよ。新開発銀行っていうね。で、ブリックスの、まあ、いろんなシステムがボンボン出てきて、その体制が整ってくると、ドルはまずいぞと。でね、まあ、いろんなこと言っとんだけど、私がここでね、何を言いたいかちょっと、非常に多くの人がね、皆さん、日野さん、若林さん、景気が悪くなるから株が下がると思ってる。はい。それはまあ、普通に考えてそうじゃないですか。景気悪いと。株下がると。金利下がるとかね。うん、マーク・ファーバーが言っとるのは、株が下がるから景気が悪くなるんだと。はい。実際にはそういうことの方が多いんですよ。リーマンショックとかあんなん見ててもね。何にも経済なんか変わってないと、FRB みんな盤石だって言っとんのに。で、株の暴落で景気後退が起きなかったのはブラックマンデーなんですよ。あれ珍しく。だけど、株安が、景気後退につながることが多くて、景気が悪くなるから株安になるんじゃ、多分ないだろうと。この先。で、マーク・ファーバーはその順番に言うとの、まず債券市場がおかしくなると。金利のところがおかしくなるんだと。で、次に株式が崩れて、最後景気後退になると。だから今テレビからラジオから、媒体からね、大手メディアから何から、全部景気がどうだから、為替はどうなりますかとか、株はどうなりますか。いや、それ違うんですよと。株が下がるから景気悪くなるんだと。いう順番になるんじゃないかということをファーバーさんは言っておると。で、その次。アメリカの倒産件数が結構ひどくて、8月全体でもう23件大型倒産と。先週だけで6件31億ドルの大型倒産と。まあこれ景気景気っつってね、アメリカ人、平均的なアメリカ人に聞いてみても、景気なんて言っとる人いませんよ。それはNVIDIA の社長とかね、マイクロソフトの社長とか、そんなんが景気いいだけで。まあ、あとはね、そんなに言うほど何でもないと。で、その、隣は金持ち倒産、貧乏倒産のロバート清崎さんがね、不動産市場が危ねえと今。で、これはこの人が言っとんだけど、Airbnb がね、暴落引っ張っとんだっちゅうな話で、で、新しい家が欲しいなら幸せな日は、日々はすぐそこだと。賃貸物件も同じだと。一攫千金を狙うなら暴落時が別途と。まあそうなんだけど、この人のこの過激な発言を読むと、間もなく暴落しそうな感じのことを言うとね。だって、今、すぐそこだって言っとんだから、まあだからこの人のこれは個人的な意見であってね、ただ不動産市場は、ちょっとおかしくなってる。確かに。で、金利も高すぎるし、まあそんなにね、誰もがもう家買える、時代でなくなったと、89年の日本みたいなもんですよ。と、そうすると自然と落ちていくと。で、27ページ、お、もう時間ねえのかな、あるのかな、ない。
あと少し、
じゃあ、これは飛ばしちゃおう。それで、27ページ、G20 に、日野さん、プーチンも、習近平も来ない
でしょ、
G20 ね、うん、もう西側のこんなもん赤っ端じゃねえですか、はい、もうブリックスプラスもね、あるし SCO 上海協力し機構もあるからええわと。でその隣がね、中国の今米債の買い付けがどんどん下がっとるんで、はい、まあ日本が代わりに買えて怒られるんじゃないかなと。でその次がね、ちょっと最後にこれが出てるとこ、今ドイツが苦境にアメリカの口車になって、武器送ったり金使ったりいろいろやってたらドツボにはまっとると。これ今度日本に来るんじゃないのと。東アジアに紛争が来たら、まあ日本がねドイツみたいなことになる、あるいはウクライナみたいなことになってもおかしくありませんよということで、まああんまりね対米従属ばかりやってるとうまいことね外交どこの国とも仲良くしないとまずいんじゃないのと。で最後このガンドラックのパチッとこれだけ見せ、まあ景気後退がね何年後かは問題じゃないんだと。ちゃんと準備をしといたらなんとかなるんだけど、いきなりなんとか所得が来てから売りに行っててももう遅いですよという話ですね。
はい、ここまで FX マーケットスクエアでした。
ラジオ日経は2024年入社の技術職とアナウンサー職で新卒とキャリア採用を行っています。一本のマイクから皆さんの耳元まで音声を届ける仕事です。私たちと音の未来を一緒に作ってみませんか？詳しくはラジオ日経ホームページの採用情報欄をご覧ください。皆さんのご応募をお待ちしています。
企業トップが語る
威風堂々、毎週水曜日夕方4時40分からオンエア。パーソナリティの
毎度
相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え、事業展望や経営哲学などを伺いつつ、トップの人となりにも迫るインタビュー番組です。企業トップが語る威風堂々はラジコタイムフリーポッドキャストでも配信中。
ほな聞いてや。
マネースクエア、クエア投資戦略。
さて来週に向けての投資戦略伺っていきます。比嘉さん、どうしましょうか。
一応やはり ECB 下げられないかなと来週はと思ってて、で今だから市場の見方っていうのが、まあアメリカも含めてですね、据え置きなんですよ。
金利上げないと。
で、はい、それってだからそのまあ ECB の場合はいろんな国の集合体なんで、はい、それぞれの国の景気が悪くなってる。まあだからその金利を引き上げたことによる副作用がそういう形でいろんなところで出てきてるから上げられないんじゃないかというんですが、はい、中央銀行の責務っていうのは世界共通で物価の安定というところであって、はい、それぞれの国の部分にの経済に関してはそれはそれぞれの国の方が考えるもの、であるんだったら別にそういう一つの中央銀行を作る意味なんてなかったんじゃないかなというような気もしてならないので、はい、まあ私はどちらかというと今のインフレ率を考えてもまだ利上げがやっぱり必要だと思ってるので、それであるんだったらまあ今据え置きがそういうふうに言われてる、でずっとドル高が今続いてるっていうところがあるんだったら、逆に今度 ECB がそこで利上げをしましたってことになった時に、今のドル高のまた動きっていうのに変化が見られてくる、ユーロを中心にユーロ高に変わってもおかしくないんじゃないかなというのがちょっとまあ来週注目点かなと。だからユーロドルって今冷やしなんかで見てみるとずっと右肩下がりですというようなところでは、
ね、まあ、これちょうどなんかサポートみたいな感じだよね、
うん、ちょうどいいところで止まってきたかなっていう感じもしなくもないんですよねと、冷やして見ててもねって。でユーロ円なんか見てたらこれはまた形が違ってるわけじゃないですかと。で逆に今なんかはまあ、レンジというような感じになってるし、これ週足だとどちらかというと、まあ、高いところでの横ばいっていう見え方になっちゃうんですよねというところがあるので、これ今度今までは今週私冒頭のキーワードの中にドル高っていうのを盛り込んできたわけですが、まあ、そこが来週もしかしたらその ECB の政策を境にユーロ高っていうのが来週キーワードになってくるのかな。でその次の週に確か BOE と FOMC がありますと、ね、で FRB は確かに据え置きでもいいのかなと、まあ、3% ぐらいまでインフレ率下がってきてるのも事実なんで、うん、そういう意味では、まあ、あと 1% のバッファーどうするっていうところでいいと思ってるんですけど、まあ、イギリスだっておそらく利上げしなきゃいけないでしょうと、はい、まあ、ECB が先んじてそれをやれば間違いなく BOE もやってくるでしょうということになってくるんであれば、まあユーロポンドはそこまでの差が出てこないよねっていうところにはなるんだけれども、はい、またユーロドルとかな、まあ、そういったところユーロ円とかっていうのは逆にそこが引っ張ってですね、ちょっとまあ円安になる可能性で、日銀ってユーロ円では介入しませんからね。
それがまた分かんないよ、それは
絶対やらないです。間違ってもそういうね、お上の人たちはですね、前例を打ち破るっていうことをねやってはいけないような風習がありますんで、それは相場には絶対はないんですけど、
相場から言ったらポンド円とかユーロ円の方がよっぽど円安
い
じゃん。
いやだからそういうところだったら今度介入できないでしょっていう話じゃないですかと。それにつられてドル円も実はじりっと148円に乗ってるとかね、また年収来高値更新、
でもどっちが先か、160円つけるのが先かどっちかですよね、
うん、っていうような感じにちょっとね、また流れが変わってくるんじゃないかなっていうのが来週じゃないかなというふうに見てます。
そうですか。ユーロ円現在が157円の7582、8月の末に 160円いくかどうかっていうところ
9円の なんか相当、ね、160手前まで来ましたよね。
はい、つけるかどうか、どんな答えが出るのか。木曜日14日木曜日が ECB 理事会の結果発表で、まあ、ラガルドさんが会見を行う。
西山さんなり宮田なりがですね、またそのあたりセミナーでお話をしてくれるんじゃないかと思うんで、そこを確認してみてください。
はい、明日いらっしゃる方、 YouTube でご覧になる方、楽しみにしていてください。ということで番組そろそろお別れの時間です。今日ここまでのお相手は
西山幸四郎と
マネースクエア東広志と
若林理香でした。
さよなら。
この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。